10歳の少女がバレエのレッスンの帰りに男に拉致された。1年間にわたって監禁された男の部屋で一体何が起こったのか。解放されて25年後、作家となっている主人公は当時を回想した原稿を残し失踪する。私は恐ろしさで震えた。どんなに怖くても逃げることができない状態を経験した人間は死に焦がれるようになる。桐野夏生さんの残虐記、新潮社は著者自身がモデルではないかと思えるほど生々しい描写に満ちている。もちろん完全なフィクションだ。アメリカ・オハイオ州クリーブランドで10年前に行方不明となっていた3人の女性が保護された事件は小説よりきなりと言える。彼女らは拉致現場から数キロしか離れていない住宅の地下室に閉じ込められてきた。警察はこの家で何食わぬ顔で暮らしていた52歳の男と別の家に住む男の兄と弟を逮捕した。近隣の住民に助けを求め、解放のきっかけを作った被害女性は、6歳の娘を連れているという。無抵抗の女性の自由を奪う卑劣な犯罪は、日本でも後を絶たない。新潟県柏崎市では、平成12年1月、9年余りも監禁されていた少女が保護された。札幌市の無職の男が自らを王子と称して女性たちを服従させた事件も記憶に新しい。どんなに怖くても逃げることができない状態を強いられる苦痛の大きさは想像を絶する。地獄の日々から生還した女性には一日も早く心の平安を取り戻してほしい。この世の悪事をすべて見通す霊界では、監禁は殺人とともに最も罪深い悪行だ。生前どんな刑が課されようと、死後は地獄行きが決まっている。霊界の宣伝マンを辞任していた俳優の丹波哲郎さんからそう聞いたことがある。平成25年5月9日、産経省。